はい、こちら7月20日付の日本経済新聞ですね。 GX の衝撃、4700兆円が迫る経営転換ということなんですけど、これちょっとどういう記事でしょうかね。
はい、 GX っていうのはね、このグリーントランスフォーメーションっていうね、緑点って書いてあるんだけどね、
はい、
全員が緑になっちゃうっていうような、 DX だとデジタルトランスフォーメーションって、それの次に来るっていう未来みたいなもんなんだけど、
G はじゃあグリーンということですね。
同時にそう、みんなね、緑のね、おばちゃんみたいになっちゃったら困っちゃうんだけど、まあいいやつが。GX っていうのが、これからまあ結構大きなキーワードにはなってくると思うんで、これのね、負債が4700兆円っていう、ね、炭素負債っていうのは、今まで炭素を出しているのを金額に換算すると、CO2 の排出に価格をつけるカーボンプライス。これ、全世界でね、これの戦車ね、世界の主要戦車は2050年までね、に計42兆ドルだよ。4700兆円、
はい。
これだけの負債を負ってるっていうこと。だからこれを削減しなきゃいけないっていうことなんだよ。
うん、
これすごいことじゃない？この金額。もう。
炭素負債っていうんですね。
うん、そう。負債なんだから、今まで借金がなかった企業がこれだけの借金を背負うということなんだ。ということはどういう、これをね、よく本当理解してほしいんだけど、これどういうことかというと、例えば火力発電所を燃やしていますと。
うん、
そしてそれで電気を作ってますって言ったら、その燃やしていることに対しての負債が出るわけ。例えば化学製品ね、プラスチック製品作ってます。それのに対してエネルギーを使いますと。それは CO2 を排出して作ってます。じゃあそれは、いくらですよっていう形になるわけ。この金額がとてつもなくて、これ今全世界のね、大企業がこれをどう、なんとかしなきゃいけないという形で動いてるんだね。これ、炭素負債は企業経営を直撃するって書いてあるんだけど、これとんでもなく直撃するという、これ、例えば日本でも 2.6 兆円、6兆ドルか、これだけなんだよね。これだけの300兆円、これだけの負債を今の大企業が背負ってます。だからアメリカとかさ、ヨーロッパの世界中がそうやって借金を背負うことになるわけ。これだけ削減をしなきゃいけない。しなければいけない。例えば国家とか地域とかで決めたでしょ、あのなんかお坊ちゃまがさ 46% 削減するとかさ言っちゃってんだからね。しなきゃいけないわけよ。
あ
っていうことは、それだけ削減を迫られるわけよ、各企業に。ってことですよ。それを使わないでどうやってやるのっていうことになるよね。っていうことは、これ、世界でそれだけの企業っていうのは、今までの例えばカーボンを燃やしていたやり方っていうのから、それは使えないよってことだね。だから一気に切り替えるっていうことでね、企業がその電力会社から電気を買ってって言っても、その電力自体が負債だっていうことになるわけ。石油を、火力を燃やして電気で何かやってた企業もやばいよ。じゃあもう自分のところでカーボンフリーの発電所を作ってしまえ、というような形になってきてるんだよね。だからこの金額とかも異常で、これ実際ってこれね、メーカーとか結構いろんなメーカーがやってるんだよね、これ。ドイツだとかね、世界中のメーカーがこんなようなことやってる。特にヨーロッパとか多いよね。イタリアの電気会社とか、そういったところでもやってるよね。あと、石油会社がやってるんだよな。石油会社っていうのは、石油を出して生産して利益を得てた。っていうようなことが、今度は石油を産出することが負債になるから。
そうなんですよね。うん。
うん。だから、シェルがさ、出光に売っちゃったりしてるわけでしょ、
うん、
本当に。だからこういうの考えると、なんでシェルが売ったのっていうことがわかるわけ。うん、そうすると、出光にその負債を背負わせてるわけ。
なるほど。
だから、そういう日本の製油所部門とか、例えばエクソンモービルも売っちゃったりしてるわけじゃない。エクソンモービルが世界中の製油所を結構売ってるのよね。売却してるの、いろんな企業に。うん、そしたらその企業、例えばだったらな、マレーシアかなんかの製油所をフィリピンの会社がね、サンビゲールってビル会社に買っちゃったりしてるわけ。
うん、
エクソンから。なんかいい買い物のように思うけれど、ね、いきなりこれが来てるわけよ。そうしたら、製油所っていう事業そのものをやることが負債になるわけ。っていうことはこれ、どういうことっていうことね。そういったエクソンはこれトタルとか書いてあるけれど、もうこれ脱石油っ ていうことになってるわけ。脱石油で再生エネルギーを利用して発電をするようになってきてるわけ。
そうなると原油価格とかそういうのにも影響出てくるということですかね。
いや、まだまだ大、だから目先はまだ全然大丈夫だし。
大丈夫。
ただ結局こういう世の、そういう世の中になるから新しく原油の生産とかしないからね。
うん。
ただこれが2030年の頃にはほとんど使うなよっていうことになってくるわけ。
なってきますよね。
で、そうそう。だからもちろん石油の開発っていうことに対してはもう融資も出ないし、お金は出すなというような流れはもっと来るでしょ。だから石油価格は石油価格で、なんだかんだで値段は高いまま。だけど生産はできないという形になります。
そうですね。なるほど。京都議定書からですね、全然進んでなかったように思いましたけど、ここに来て急にですね、脱炭素。ね、温暖化とか
GX ね、
すごいですね。
これがどんどん進んでいくから、だから日本企業なんかも全然それの開発とかやってないわけよ。早さ書く日本で書いてあるけどね、東京電力はわずかしか、トタ今はトタルってフランスの石油会社ね、トタルを、上回る再生エネルギー出力だけれど、これ2030年にはもうトタルの6分の1になる。だからもうほとんど日本勢っていうのはやってないってことなんだよ。だからこれグリーンって聞いてね、トタルでさ、体制は良くないとかさ、言う人いるけど、全世界の潮流が再生エネルギーやらなきゃいけない潮流になってきてるってことなんだよね。
その変化をですね。
それをやらなきゃどうするっていうことになってくるんだよ。やらなきゃ債を背負って会社が潰れるってことになる。
そうですね。
だから大手メジャー自体、メジャーとかね、ヨーロッパとかの大企業がもうそういう GX に舵を切ってるっていうことなんだから、これ多分おそらく日本企業やらないでしょ。やらないし、まあ一応やったふりっていう感じで、だからメインの部門っていう、日本企業の悪い癖っていうのは、CEO がいきなりこういうように舵を切るっていうことができないわけよ。
そうですね。
例えば、ね、日本企業の役員とか社長とかになってくると、その主力部門だよね。例えば、石油精製部門が、の人がどんどんどんどん上がっていってトップになる形じゃん。自分の出身畑っていうものを一気に切ることができないわけよ。結局そうなってくるとどうなるかっていうと、少しはそういうのはやっていかなきゃいけないっていう感じで、ね、新規部門作って、もう数人から始める、でかい部屋にデスク一つ、もう一つっていうか、そのぐらいからしか始めないみたいなのが日本の大企業の悪い癖。だからそうなってくるから日本はおそらくそういうことが一気にできないと思う。ということは、これ将来言ってもうそういった企業は潰されちゃうよっていうことなんだよね。
なるほど。
潰されちゃったら誰が買うかっていう、それだけの話だよね。
そうですね、取り込まれていくという形ですよね。はい、わかりました。まあ、なので、まあ、今 GX ですね、グリーントランスフォーメーションという流れがで、急激に、ね、加速しているわけですけども、まあ、それに取り残されるか、それに乗っていけるか、ここが、ね、大きな分かれ道になっていくんではないかということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。